長沢文庫エンカウント暗闇の読書会。異なる職業、年齢、出身のゲストが集い、人生を変えた一冊を読み解く暗闇の読書会。そこにエンカウンターしたゲストは、その本から自分に必要な何かを持ち帰れる。偶然ではなく必然の出会いがある場所。そんなエンカウンターの世界へあなたを誘います。
1月10日土曜日、長沢文庫エンカウンター暗闇の読書会のスタートです。改めまして、長沢文庫支配人の長沢のり子です。
司書見習いのトーマス J. トーマスです。この番組では月に一度開催される暗闇の読書会の模様をお伝えしております。はい、今月はですね、エッセンシャル思考という本を、ご紹介しております。まずは本の紹介からお聞きいただきましょう。どうぞ。
どうぞ。
エッセンシャル思考、最小の時間で成果を最大にする。グレッグ・マキューン著、高橋理子役。60万部突破、10年間読み継がれてきたベストセラー。アップル、グーグル、フェイスブック、X などのアドバイザーを務める著者の 99% の無駄を捨て 1% に集中する方法とは？本書で紹介するエッセンシャル思考は単なるタイムマネジメントやライフハックの技術ではない。本当に重要なことを見極め、それを確実に実行するためのシステマチックな方法論だ。エッセンシャル思考が目指す生き方は、より少なく、しかし、より良く。そのためには、物の見方を大きく変えることが必要になるが、時代はすでにその方向へ動き出そうとしている。乗り遅れるな。
というわけで、こちら、エッセンシャル思考ですね。藤江さんに紹介いただきました。
は
い、
うん、
こちらの紹介に対して、今回は、うん、集まったメンバーから質問を投げかけるというようなコーナーになっております。はい、本日集ったメンバーとしては、武藤さん、
うん、
のぞみさん、
はい、
そしてトーマスとのりちゃん、
はい。
今回はね、ちょっといつもより一人少ないですよね、4人。
そうなんです。ちょっとね、お仕事で急遽、参加が叶わなかった方がいて、うんうん、本当にちょっと急遽だったので、はい、先月のように、代打みたいな感じで。
先月すごかったですけどね。
先月ね。まあ、はい、ね、ちょっと事前な感じの時間があればだったんですけど、うんうんうん、本当に、ちょっと難しかった感じがあったので、これ初めてですよね、この少人数、
ね。そうですね。うんうんうん。いつも6人いるところが、はい、今日は5人でお送りしております、はい、ということで。
はい。
はい。じゃあ、どんな紹介、どんな質問が飛び交うのか、楽しみですけれども、早速では聞いていただきましょうかね。
はい。
では、お聞きください。どうぞ。
どうぞ。
そしてですね、この宇治江さんの話を聞いて、うん、いや、なんかちょっと質問したくなっちゃったなみたいなことがあれば、ぜひのぞみさんからなんか、
さっきから付箋がいっぱいついてるんですよ、本に。何が書いてあるんだろうと思ってですね、結構繰り返し見てらっしゃるというか、決断がね、うん、必要な時にっておっしゃってたんですけど、
うん、
その付箋が貼られてるところを一部見たい。
おお、
そうだな。望みるに。
かなりこう、
見せたい。ああ、はい。
はい、見たい。
見せたい。
宇治江さんの頭の中を知りたいわけです、ね、私は。うん、
そうなんですよ。だから本当本書いてほしい。
ねえ、宇治江さんと会話してるとすごい頭の中が整理されるんですよね。港中央で一緒にやらせていただいた時も本当に壁打ちのようにというか。はい。
もう明確に。
絶対にイエスだと言い切れないなら、それはすなわちノーである。
ああ。
なるほど。
なるほど。うわ、耳が。
のりちゃんの意味は
絶対にイエスだと言い切れないことでもイエスと言っていることがありますね。
絶対ノーって言えないときはイエスなんだって思って。
ああ、なるほど、なるほど。
絶対ノー？ がイエス、うん、
絶対ノーと言い切れない。
絶対断る理由がないんだったらやろう。
ああ、そっかそっかそっか。なるほど。
どっちでもあるのかな。
あるかもしれない、それは。なんか、うん、これはでもあれ、ね、あれ、なんか仕掛けられて、我々なんか仕掛けられてるから、その防御策でもあると思うんですよね。なんかまあ、その、例えば、我々が、まあ、社長と従業員だったら、社長が従業員に、まあ、パワーというか、そのなんかこう、働きかけるじゃないですか。もっと働いてほしいから、こう、しか、なんかこう、影響を及ぼすじゃないですか。それともこっちの都合じゃないですか。世の中って絶対そういう構造ってなってるじゃないですか。だからまあ、その、あれにも書いたんだけど、その、頼まれ事は試され事だとか、これもお前取れるし、お前これも取れると、可能性を、自分の可能性を蓋すんなと、まあ、それも正しいんだけど、それを、まあ、めっちゃ悪用できるから、そう、その言葉自体は正しいんだけど、悪い意図を持って使ったら悪用できるので、うん、お前それでいいのかと。自分の可能性、もう2すんのかお前それだと。1個しかお前、1個でいいのかと。3つやれるんだぞお前はと。3つチャレンジしてみろよと。できるんだからみたいな。やれたらそうかなみたいになるじゃないですか。で、絶対的にイエスじゃないものに、まあ巻き込まれていくっていう。で、巻き込まれていくと、考える余裕なくなるんで、まあそのまま気づいたら人生の終盤に立たせかかっていくみたいなことはあるよねって。うん。で、仕掛けてる人いっぱいいるなってやっぱ感じるんで。うん。
あー。うん。いやー。
すごい渋い。
そうそう、だからもう、うーんって、うーんってなるときすごい多いんですよ。何かこう聞かれて、私もこう決断をやっぱりしていかなきゃいけないシーンってすごく日々多いんで、それが結構ストレスなんですけど。
おお。
大体、うーんって、うーんってやってるときは多分ノーなんだろうね。実は、うん、でも確かに結局最終ノーって出してるかもしれない、
うん、あ
可能性もいろいろ考えて、うん、そうだねって言ってやってるんだけど、
うん、
最終うんってなってる時は最終ノーですね私確かに、うん、
まあね
時間がかかる、うん、でもそこに至る、
まあ、立場もあるしねだから多分その実際それ実践するの多分ほぼ無理で、実践したら俺みたいになっちゃうっていうか、どこにも属さないで、なんか勝手になんかその、なんかね、プータローみたいになるっていうか、だってね、そんな無理じゃないですか、人と関わってる中で、ね、政治家だったら貸しがあって、お前あの時のあれがあるよな、つって頼むわ、みたいなの絶対あるわけじゃないですか。まあ、いっぱいね、コミュニティとかね、そっちだったら、まあね、絶対的にイエスじゃなきゃノーなんつってたら、友達がいなくなっちゃうだけなんで。だから、まあ、分かってて、イエスっていう、でも十分なんじゃないかな。ね、だって、ね。
ありがとうございます。じゃあ、ムートちゃんいかがですか？
僕はね、その本の内容ももちろん、興味があるんだけど、
うん
うん、さっき言った通り、精神状態によって答えが変わってくるんだろうなっていうのが一つと、うん、氏家さん、個人にすごい今僕は興味があるんですよ。その本を読んで、なんでそういうふうな結論になったのかっていうのは、多分、同じ内容でも取り方が違ったら、行き着くところも当然違うと思うんですよ。だから、ね、それはすごい興味がある。だから同じものを読んで俺がどう思うのかなっていうのは、
うん
いや正解はないし、
うんうんうん、
また違っていくんだろうなっていう、
うん、
これも氏家さん個人に興味がなければなんてことないんですよ、
うんうんうんうん、
人間的に興味がちょっと僕の中であって、
うん、
だから今日もこのようにお二方が来るっていうんですよ。まず断り続けてた回なんで、ここは。
それで来てくださった
んだ。初回からずっと。
ありがたい。
だすごく、うん、それは。だから、どのようにしてこ、そういうふうな発言、今、発言になったのかっていうのは非常に興味がある。
うん、
僕なんかちょっとこれ、ね、今、これ読んでて、まず、一年ぐらい前に読んだけど、数値化の鬼って、これ、うちの社長に勧められて、社長はとにかくもう本ばっか読んで勧められるんだけど、
うんうんうん、
なかなかビジネス書が入ってこないんですよ、僕は。
うんうんうん、
字が、やってきちゃってるから、うん、それはそっちがやったから成功したんでしょ、
うんうん、
だから俺はそのやり方できないよっていうタイプだったんだけども、うん、やっぱ数値化をすることによって、うんうん、この本特にそうなんですけども、うん もうプラン、計画、なんだっけ、PDCA、プラン、うんうんうん。プランに時間かけてるようじゃダメだよっていう。うんうん、だからもうすぐ思い立ったらやろう。
うんうん、
だその時に目標1日、1週間で例えばこれだと本を何百ページ読みます。そうすると1日に何ページやらなきゃいけない。うんうん、その目標が合ってるか合ってないかやってみなきゃわからないと、
うん。
それですぐアクションして、まあ反省して、うん、1日に何百ページは無理だ。1日じゃ、うん、50ページにしよう。そういう数値化をすることによって、うん、いろんな結論が僕の中で出るんです。うん、例えばこれを読んで、氏家さんがどういう感覚になるのかなっていうのも、うんうん、それはそれで興味がある。
うん、
だ本って、すごいなっていうのは、
うん、
10人いたら 10通りの捉え方があるって、
うん。
小説と違って答えが決まってないから、そう。だから僕は本もしっかり、人間力、人間そのものに興味が出てくるから、本を通して。だから読ましたいんですよ。どう思ったって聞きたいんだけど。だから、堀ちゃんのやってることは面白いな。なんだ、持ってくれよかったな
って。そうなんだ。まだまだ続きますけど。でも、今の聞いて、氏家さん、どんな感じします？
なんか、ちょっと質問に答えてないかもしれないですけど、
うん、
なんかみんな同じ本読んでどこに線引いたかみたいなのをシェアし合うとかはすごい楽しいだろうな。
うん、
なってのすごい、
うん、
思いますよね。やっぱり、うん。
確かにね、この付箋気になりますよね。のぞみさんじゃないけど。
どこ
に何があるんだろうみたいな。
あ、適当です。あった、なんか、線あったやつ、なんかほら、もう、その時にもうなんか、
まあまあまあ、
じゃないですか。かだから線引いてるだけで、線してないのもあるし、
うん、
結構適当です。
それで今日は人数少ないから、トーマスどう？うん。
そう。あの、本はちょっと関係ないんですけど、
うん、
お話の中で、
うん、
断捨離をして本を30冊です
。ああ、はい、
うん。
僕も本捨てらんないタイプ
で。ああ、
本棚は結構、いっぱい本が入っていて、しかも3分の2ぐらいは読んでない。
ああ、うんうんうん。
どうやってっつって、どうやってチョイスして30冊したんですか？
あ、でも、あれですよね。好きな本からやって30個、10個やってたら、30になったら終わっちゃうじゃないですか。
絶対選べないもんだぞ、30
の。うん。あとあれですね、まあ、買い直せば、500円とか1000円とか買い直せるじゃないですか。
うん、
だからもう割り切って買い直す。あ、開いてないんだったらもう買い直す。
いい
もう一回必要だった。だから何回か買い直しましたね。
へー。
買い直すコストと、まあ、そこにあるコストの、どっちが、
うん、
ね、っていう、その、そこちょっと麻雀チックなんですけど、その中も。はい、
へぇー。
麻雀はその、まあ、あれ、損得ゲームなんで、
へ
ぇー。あれ、超流れてるから、だから例えば、サッカーとかだと、ドライブルしながら右に行こうか左に行こうか、センタリング出そうかパス出そうかとか、選択肢いっぱいあるじゃないですか。
うん、
その時に一番、まあ、得点が入りそうな選択を彼らは直感的に選んでるんですけども、
うん、
マージャンの場合6時からにそれを選択していくことが、まあ一応勝つって言われてて。だからまあ、あとその、なので、こっちにしたら500円です。こっちにしたら400円です。だったら500円の方を選ぶ。みたいな、まあそういうなんか。
そういう選び方
なんですけど、まあなんか買い直した方が得じゃんっていう。
なるほどね。
はい。
へー。
うん、
っていう。
マージャンはいつぐらいから
あ、まあ中学くらいからやったんですけど、でもまあ、これもまあ、かいつまんで言うと、まあ結構できちゃうんですよ。いきなりなんか適当にバスケやってるようなもんで。
うん。
で、まあでも、まあ、まあ、バスケじゃ分かるけど、まあ、適当に喧嘩やってるようなもんで、腕力強かったら勝つんですけど、まあ、歩いていくと、やっぱりボクサーにはかなわないじゃない、プロのやつにはかなわないじゃないですか、いくら腕っぷし太くても、
うん。
ちゃんと勉強したら、やっぱり強くなるってことが分かって、で、勉強し直したらめちゃめちゃ強くなって、
へ
ぇ、うん。で、自分は麻雀に何を求めてるかっていうのを突き詰めてったら、その勝つべくして勝つっていう喜びを味わって、一人で気持ちよくなりたい。っていうことも分かったんで、その何でもいいから勝つっていうことを、まあ、追求してるっていう気持ち悪いやつですね。
へぇ
ー。麻雀ちょっと覚えたくなってきました。
ぜひ、うん、これは、まあ、経営にも役立つ、
ね、
選択の連続なんで。 で頭超疲れるんですけど、結局より良い選択するかどうかっていうことなんで、
へー、突き詰めていったら
面白い心理ゲームにも、
へぇ、
第一じゃなくて3人相手にしなきゃ
いけない、うん、なるほど、
あ
ー、まあ、じゃあ
ここだけに集中できる場合と、
どんなルールなんか全然想像がつかないです。でもこれ今聞いて
説明しづらいですよね。なんかまあよくあんなね、
やって覚える感じ
です。やって覚える感じですね。
やってみようかな。
まあオンラインでもできますからね、今ね。
もう全然なんかね、うん、エッセンシャルスコアの方がなんかどこに行っちゃう、そうそう。
え、さっきのトーマスが言っていたこのぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃっていうところと、あとこのくるくるくるくるっとこう素敵にこうなんかシンプルになるって、この絵はどんな感じで解釈をすると宇治江さんの中になってるんですかね。
まあ、普通に生きてたら、
うん、
こうなっちゃうのはもう今の世の中っていうか、
ああ
体はなか洗わなかったら赤ってはまるじゃないですか、
うん、
普通にだから呼吸して何もしなくてもこうなっちゃうから、
うん、
こっちにお掃除しないと、
うん、
もうぐちゃぐちゃのままですよっていう感じですか。頭の中とか。だから何もしなくても絶対こうなっちゃうっていう。
ああ、
そうそう。だからデフォルトでこっちっていう、みんな。
なんか、ね、確かに。
ね。iPhone も、ね、こっち持ってなくて友達も一人しかいなかったらこっちかもしれないです。ね。ね。ね。うん。でも無理じゃんっていう、今の時代ね。
ああ。え、今の宇治江さんはどんな感じですか？絵にしたら。
絵にし、
今のこれぐちゅぐちゅぐちゅぐちゅっていう感じか、こっちか、いやいや、そうじゃなくって、また描くと違うんだよ、みたいな。
まあでもこっちに近いと思うんですけど、まあ、殺風景でもありますよね。やってみても、殺風景のところもありますね。
大丈夫。
だってやる、だってね、こうなったことで本来の自分がやりたいことが見えたりするわけじゃないですか。
うん、
こうなったことで僕は本来のやりたいことは何もしたくないだから。
そして勝ちたい。
うん、それは麻雀だけですね。
そう。
麻雀だけ、それは麻雀だけなんですよ、別に。
あ、そうなん
だ。人生で勝つのはめんどくさいじゃないですか。競争とか疲れるじゃないですか。だから何もしたくないです。麻雀だけ勝ちたい。麻雀に限り。
へぇー。
すごい、なんか、宇治江さんのイメージ、僕もっとカチッとした人だと思ってました。
あ、役柄上そうっすよね。
役柄上。
あ、
うん、まあふざけ切った やつですよね。本当は。
エンカウンター
。はい、というわけでお聞きいただきましたけれどもね、生きてるだけでぐちゃぐちゃしてくるとエッセンシャル思考をやっていきましょうということでしたけど、
え、本当にですよね。
ね、面白かった。
ね、今回はね、人数もちょっとこう限られてた感じだったから、トーマスも賛成してね。
はいはい。
もう本どうしますかって。
うん、
まあ、捨てちゃって、もう一回買い直しますってね。
うん、
そこもね、潔いというかなというか。
潔い、シンプルでいいですね。そういう生き方がいいんでしょうね、きっと。
ああ、やっぱりこう、うん、選択の連続っていう言葉は、
うん、
ちょっとかっこいいですよね。
はいはいはいはい。
まあ、チャラく生きてるんですぐらいな感じで言っていらっしゃいますけど。でもね、本当に多分今のその、なんかちょっとプーだろうみたいな感じっていう風な感じでご自身でおっしゃってたけれども、
はいはい、
その状況を多分ね、整理整頓するっていうところにはいくつもの多分、こう決断の連続があったんじゃないかなとね。で、さっき話をしていたイケちゃんのあそこの、ような感じのポジションをね、
はい、
自ら、どういう選択で、どういうふうにっていうふうところをちゃんと折り合いをつけながら今の状況になったかと思うので。うん、
なるほどね。
うん。
もう何度もお話に出てますけど、自分は何にもしたくないんだと。
うん。
いう話じゃないですか。一体宇治江さんは今何をしているのか、どんな人なのか、気になる方多いと思いますので、ぜひですね、
うん、
アフタートーク4週目にございますので、
はいはい、
そちらも楽しみにお待ちいただければなと思います。
そうですよね。でも本当、なんか、エッセンシャル思考の、さっきののぞみさんのやつもね、結果、ノーって言ってるかなっていうところとかね。
うんうんうん、
ムートちゃんの10人いたら10人の答えがあるから、どんな風に思うんだろうね、それぞれがっていう。なんかやっぱりこう、動画撮ったじゃないですか、宇治江さんの。
宇治江さんの動画？
覚えてます？うん。 あのこの暗闇の読書会の感想みたいなものを30秒ぐらいで、で多分この2人のそのフィードバックみたいなところから、はい、あのちょっと動画の多分氏家さんの、あの、うん、自分ではこう一人だったらたどり着けなかった、ちょっと興奮しますみたいな、うんうん、あの、お話しくださってる動画があるので、またそれもちょっとね、貼り付けちゃいますがね、じゃあこの機会にね。
あ、じゃあ概要欄に貼り付けておきましょうかね。
はい、はい、はい。はい、っていうところにつながるのかなって、やっぱりこう、人がこう、返すことで、深まるってことあるんだなっていう感じがありますよね。
いや、面白いですね、毎回。ね。暗闇の読書会。
はい。
うん、いいイベントになっておりますので、ぜひぜひ、今後ともね、はい、聞いていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
来週は私かね、キネシ読書のコーナーになりますので、ぜひ、そちらも楽しみにしてください。はい、
ありがとうございます。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。あなたはこの本から何を感じましたか？長沢文庫では、あなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にお便りフォームをご用意しております。番組へのご意見やご感想をどしどしお送りください。いただいたお便りの中から毎月抽選で1名の方にご紹介している本を1冊プレゼントさせていただきます。偶然ではなく必然の出会い。あなたにもきっと起こるはず。それではまた来週。バイバイ。
最後までお聞きいただきありがとうございました。ナレーションは高橋洋介洋さんがお送りいたしました。それでは Thank you for your listening and see you again soon. Bye bye.
Listen to our podcast and let your life bloom.